いやー、やっぱ名作は名作、やっぱいいっすね。はい、早速ですが、ファイナルファンタジータクティクス、あれ、何ですか、エンハンスド版だったかな、クリアいたしました。いや、まだね、トルコンは、まだまだやってないですけど、まあ、やってて思ったのは名作、まあ、冒頭でも言いましたけど、名作は名作ですよね。以前から公言はしてますけど、ファイナルファンタジーシリーズ、ナンバリングも全部度外視にして見た場合に、度外視っていうかもうナンバリングも含めてね、ファイナルファンタジーシリーズの中で一番好きなのがこのファイナルファンタジータクティクスだったので、PSP 版ですね、を出た時も嬉しかったですけど、それよりも何よりも、なんか次、ね、タクティクス出るぞって聞いて、携帯みたいな感じのところがあって、まあ買ってはいるんですけど、めっちゃくちゃ操作感がやっぱり悪くって、やっぱね、タッチパネルって、まあネイティブの子たちはいいと思うんですよね、まだ。要は、携帯というかスマホネイティブの、今のね、若い子たちは、あれでもやりやすいんだろうなと思うんですけど、おじさんはね、やっぱね、やりづらいし、物理的にやっぱりこう、触ってないとわかんないし、なんか頭こんがらがっちゃってみたいな感じになっちゃうので、でもまたちょっと一回、携帯版も少しずつ進めようかなって、今回クリアして、なんとなく思いました。やっぱね、全部のコンシューマーでクリアしたいじゃないですか。全部って言ったら、PS5 も買わなきゃいけないのか。でも今回、スイッチ2版で大成功、まあスイッチ版でもいいですけど、正解だったのが、本当に今、仕事もバタバタしてて、実際、ゴースト・オブ・ヨーテイも買ってるんですよ。買ってるっていうか、おそらくね、酔っ払ってポチっちゃってると思うんですよね、あれ。マジで。買った記憶が全くないんですよ。で、あれこのアイコンなんだろうと思ったら、ゴースト・オブ・ヨーテイが、もうだいぶ後ですよ、だから。忙しかったから、ほとんど PS5 って YouTube 見たり動画見たりぐらいでしか使ってなかったんで、だいぶ後ですよね。何日だったっけ？もう一週間ぐらい経ってから買ってるのに気がついたと思うんで。でもやっぱあの人はやれないんですよね。今、据え置きを。まあやれますけど、まあちょっとこう、いろいろ電話がかかってきたりとか、やっぱ打ち合わせが急に入ったりとかもするんで、どっしり腰据えてやれないし、なんとなくこう、ね、ゴロンと転がってちょこちょこ触ってっていうような感じ。しかもファイナルファンタジータクティクスって一つ一つのね、パートごとにミッションがあって、やっぱそれをクリアしていくみたいな形なわけじゃないですか。だからやりやすかったっていうのもあるし、今の僕のね、ライフスタイルの現状にも十分合ってた作品だったかなと思ってます。内容もね、音楽もやっぱりいいし、ストーリーも分厚くなってて、やっぱこうテキストが増えてる分、なんかこんなに喋ってたっけっていうぐらいよく喋るんですよね、マジで。で、ラストの、これネタバレになっちゃうのかな？だからラストの謎も、あの一言で、ああ、そういうことか、とは解けましたけど、やっぱ最後もしっかり、ね、厚みを増してエンディングのね、で、いろいろな真相とかもそこで分かるようにもなってるので、ぜひ、クリアしてもらいたい、クリアというか、まあ、やってみて、楽しんでもらいたいなと、多くの人がね、思いますけどね。まあ、もう一つついているのが、PS 版、プレイステーション版なんで、それもちょっとやるの楽しみなんですよね。でもこのエンハンスド版ってやっぱりこう、移動のやり直しがあったりとか、 まあ UI 周りとかもだいぶ見やすくなってたり、やっぱりユニットも50体ぐらい持てるようになってたり、いろんなところで、当時にやってなかったとかできなかったことも含めてなんでしょうけど、よくいい意味で変わってるところもあって、やりやすさも追求してるっていうところも良かったんじゃないかなと思います。ただね、やっぱね算術強いんですよね別にカメレオンローブ着てる着てない別としても、やっぱ算術強いんですよね。正直試しにやってみたんですよ。ラスボスもクリアした後に全員算術師にしてやってみたんですよね。楽勝なんですよもうホーリーガンガン効くんで、楽勝レベルじゃないぐらいの楽勝だったから、カメレオンローブ着せてたら特にもう楽勝すぎてあくびが出るぜぐらいの状態になるんで、まあでも逆に言えばですよ、そういう風に強いくてああやって遊んでたところを無理やりなんかリメイクだからっていうことで修正、強制的にこう弱体化もろにさせるような修正したりとかしてるわけじゃなくて、当時の遊んでいる感覚のまま遊べる、シドも強いまんまですし、もうバランスブレーカーどころじゃない、一人で歩いていったら全員倒しちゃうぐらいのね、案の定もう殺戮者みたいな、なんかもうそのぐらいの殺戮じいさんぐらいのレベルで動き回れるのとか、ただラムザが今回、プレイステーション版なので、暗黒騎士だったかなのジョブがなかったりするんで、なんか制限儀みたいなのとか、なんか剣儀みたいなものが使えないので、二刀流が結構主流というか、まあ中心にね、戦うことになったりとかするんですけど、ラムザ俺ほとんど算術とかその辺ばっかりつけさせてまあでも、ガードとかは心持ちですよ。設定変えてないんだろうと思うけど、なんかやったらガードされてるような気がするのと、全員白羽取りつけると、AI が賢くなったせいか、白羽取り効かない技ばっかり使ってくるんですよ。もうなんか、前みたいに、白羽取りつけてるぜ、へへんって言って、特攻してて矢がボンボン飛んできても、全部かわして倒せてるみたいな構図にはならないですよね。なんか、白羽取り対策で向こうが頭良くなったみたいな。なんかだからその白羽取りにパッチが入ったとかいうよりも、なんか白羽取り対策で相手頭良くなりましたみたいなところはなんかすごくあるのかなと思いましたけど。まあそういうバランスの取り方っていいんじゃないかなと思ってて。いやでもね、最初面食らいましたよ。歩いてったら結構ボコられるんだ。ボコられるんで。おーとか思ったら。なんか違うとか思いながら。でもまあすごく楽しめましたね。あっちゅう間でしたね。なんだかんだ言いながら。まだまだね、ディープダンジョンまだ行ってないんで、ディープダンジョンも行こうかなと思いますが、まあ、ゆっくりね、行こうかなと思ってます。それもこれもですね。はぁ、やっちゃったんですよね。本当はね、セールで、ロストスフィアと、イニシエと雪の刹那っていう、ロープレイ買って、たんですよね。名前どこでしたっけ？東京なんだったっけ ？RPG ファクトリーか、スクエニの開発スタジオだったのかな？スクエの開発スタジオじゃないのかな？開発元がスクエニっていうだけで、開発スタジオが東京 RPG ファクトリーか。まあ。それ、ロストスフィアの方は、以前、レベル8ぐらいまでやってるんですよ。ただ、前、カセットっていうのが、ロムは買ってたんですけど、まあ、知り合いが貸してって言って、まだ帰ってきてないで、もういいや、とか思いながら。まあ、ヤスリで買ったのもあったので、まあ、今回、1500円ぐらいだったんで、じゃあ、ちょっと買おうかなと思って、買ったら、この、イニシエの雪、イニシエと雪の刹那も同じぐらいの安売りやってたんで、じゃあ買おうと思って、二つ購入したんですよね。で、一応先に出たのが、このイニシエと雪の刹那が先に出てるので、こっちからやろうかなと思ったんですよ。 思ったんですよ。買っちゃいましたよね。空の奇跡、ザ・ファースト、買っちゃいました。いや、どうしてもやりたかった。どうしても。これがおそらく要点を中心にやろうって考えてたんだったら買ってないんですよ。ただ本当に今ね、要点ちょっとやってるけど、触る時間があんまりなくって、またゆっくりやりたいゲームなんですよね。めちゃくちゃいい、面白いゲームなんで、今。こう途中までしかやってないけど、すっげえ神ゲーじゃんって思うぐらい面白いゲームなんで、ゆっくりやりたいんですよ。で、空の奇跡も、まあ、セールになったらやろうかなとは思ってたっていうか、まあ、セール前でもちょっと落ち着いたらやろうかなと思ったんですけど、いやー、負けちゃいましたね。音楽とかすっごいいいし、やっぱり立ち上げたけど、いいっすよね。やっぱ声優さん。結構、フルボイスかと思ったらフルボイスじゃないんで、まあ、ちょこちょこ、あれですけど、シーンパートだけ、ボイスになってますけどね。ただなんかオープニングのそのアレンジの幅が広すぎて、なんかあれ全然違うとかも、あれはあれで好きなんだけど、やっぱりオープニングは前の方が好きかな。でもフィールドの音楽とかバトルの音楽とかって、ただリザルトの音楽は聞けてないんですよ。テケデッテケデッテケデッテデッテデッテテテテレレレレレレレレ、わかる人はわかると思うけどね。どっかになるのかなとか思いながら、ちょっと期待はしてますけど、今戦闘後にこれがならないので、ちょっと残念かな。アクションでも、コマンドでもできるっていうことなんで、楽しんでやってますけどね。はい。まあ、ちょこちょこ、やっていきます。